映画ペリリュー楽園のゲルニカより上白石萌音で奇跡のようなことでした。はい、
はい、
では後半、はい、まあ今年を振り返って的なことをやろうと思うんですが、うん、
はい、
まあフリートークです、ね、最後、はい、あの何のテーマもございませんので、うん、フリートークしましょうそれで締めたいと思うんで、
はい、まあ、タポシさんはね今年やっぱり仕事、ね、転職というもう結構な大きいことがこちらもびっくりなんで、ま
あ、でもね、あの3月いっぱいはあの茨大の仕事してたのよ、まあ、そうそう、
だから
そう前半はね、
だからそうね、4月からそ、の教習所行ったりね、
うん、
いろいろやってましたけど、
うん、
で6月から乗り始めて、
うん、
半年経って、
うん、
なんか身も心もボロボロなところあるけど、
うん、
でもお客さんと一緒に楽しい時間も過ごせる、
ね、この間もね、うん、エピソードいただいたけど、はい、
のでまあなんとか頑張っていこうかなと思っていますけど、
うん、
お二人にとってはなんかそんな大きな変化みたいなのあんま起きなかったんですか？
去年はその一回仕事を辞めて失業保険をもらっていて、うん、でまあ今の職場水戸市役所入れていただいて、
でもそのタイミングだって一緒じゃん、3月いっぱい。
そうで、それはだからその首がつながるかどうかっていうのが一緒だった、うん、また失業するかもっていうのが、うん、まあ、ギリギリだったので、うん、でまあ今もね水戸の水戸を拠点に水戸市内のことがまあ本業であって、ただあのサポート業務としては県内の他のところも行けなくはないのでね、これはあのちゃんと副業という扱いをちゃんと申請をしてやってるんだけれども、まああちこちっていうほどね、前ほどはいけないけれども、ただね水戸を中心にやるっていうことはもともとやりたかったこと、一番最初にあのフィルムコミッションっていうのができるよっていうのは県庁が主体にやるっていうのはね、まさしくねこのパルルのこの B スタジオで当時やってた女の子から話を聞いたの俺で、フィルムコミッションっていうのをまあなんとなくこうね、意識したのが映画でいうと走れ一郎っていう映画があって、大森和樹監督かな、で、阪神淡路大震災の後に神戸を中心に撮られた映画で、神戸フィルムオフィスっていうところがそういうロケを誘致をしてそういう活動をしているっていうのを知って、こういう仕事があるんだっていうのを最初に知ったのが茨城にもできる、まさしくこの場所で、まあ、位置的にはこっちの椅子なんだけど、まあ、そんな椅子こっちとか言っても分かんないよって話だけどでそういう話をしたのが、まあ、巡り巡って水戸でやりたいと思ってたのをやっとこう本腰を入れてできるようになった、まあ後々改めてちゃんと数値的なものは出てくると思うんですけど、まあ、矢田部が直接やるようになってからかなりこう伸びてきているとは思うので、やりたいことできてるかな、今年1年間まるまる1年間やれたっていうのは大きかったなと思います。水戸で今までロケできなかったところをやれたり、うん、先週だっけアイフルの CM の話もしたけれども、うん、例えばラッドウィンプスの朝ドラの主題歌、うん、賜物を全編水戸でやれたのも、
うん、常積のね、
うん、どこでもやれたとかね、うん、大きいし、
なんか紅白出るでしょ、
ラッドウィンプス、ね、
明日
そうだね、うん、紅白も明日だよ、
ね、
なんかだから朝ドラの主題歌っていうのは大きいだろうし ね、
うん、
紅白か、
ね、かと思えば本当にね学生さんあの日大芸術学部東京芸大のそれこそ黒沢清さんの教え子っていうかね、教授にいますっていう人たちの学生さんの作品とかもやったり、地元でディレクターとして活躍してる人のがミュージックビデオを地元で撮って、まあ、東京でやってるバンドさんとかのを撮ってみたりとか、そういうのもあるし、
お客さんでね、うん、中国人の留学生でね、
はい、
日大の芸術学部に通ってますってこう載せた、う
ん、もしかしたらその子合ってるかもよ、だって中国のこの作品やったんだもん、
あれ
あら、
もしかして、まあ後で話しましょう。
そうだね。何よこれ。
だからそういうのも含めて本当に幅広く、
うん、
できたな。なんか県であっちこっちあっちこっち行くのももちろん楽しかったし充実してたんだけども、うん、水戸市に腰を据えてできるっていうのはやはり生まれ育った町で、まあ、ありとあらゆるところを知っていてっていうのは仕事の面ではあの水戸がますますこう魅力的に感じてる。あの本当にあの自分矢田部はあちこちその外に旅行に行くっていうのをほとんどしないのでアイドルを見に東京には行くんだけど、だからよそももちろん魅力だよ。この間あの敦賀がいいっていう話です、うん、行きたいしさ、うん、そういうとこいっぱいあるんだけど、うん、でもまずまだまだまだ水戸知らねえとこあんだよ50年以上生きててもっていうね、うんうん、この道初めて通ったってとこまだあるんだからさ、うんうん、っていうのを思うとまだ水戸楽しくてしょうがない、
うん、
っていうのは今年1年水戸に腰を据えて働いたことでより強く感じた。
昨日終わってるんだよねこの夏の星を見る
天谷さん、
はい、うん、まあ水戸ロケではないんだけどね名前も入れてもらえたので、
う
ん、
それ
も
嬉しいし、これは見に行ってくださいよぜひ。
なんかね新藤兼人賞でプロデューサー賞プロデュース賞みたいなのを取ったんだって、うん、それも嬉しかったね。あのもちろんね作家性とかもあるんだけどもそのプロデュースっていうどういうふうに展開していくとかどういうふうに売っていくとかっていうところも含めて評価されたっていうのはなんかまあねスタッフプロデューサーも知ってるだけに嬉しかったなそれも、
うん、まあ天谷座は今日から2日まで休みだけど、はい、うん、この夏の星を見るはね、はい、ぜひもう終わっちゃってるんだけどさ、うん、見てほしかったな。そう、あの、ね、旅と日々と一緒にやってるってところもまたいいなと思うんだよね。
なるほどね、なるほどね、三宅君のね
三宅監督の、はい、
柘植義晴、はい、映画化、はいはいはい、そんな1年だったな仕事面でも、うんうん、は特に、
うん
うん、寺川さんは大きな変化はない。
変化っていうことはまあちょっととパッと思いつかないけど、
まあ、別に仕事が変わったとか、うん、そういうことはない、まあ、
映画祭を
そうやっぱり映画祭
そうだよ、ね、
第40回っていう映画祭を、うん、まあ、うん、まあとりあえず無事終えたっていうところですか ね、うん、まあ、やれたっていうところが、うん、
やっぱりそれはね、うん、あの片山館長になって深作をやって2週にはやらせてもらったっていうのは大きかったかな、う
ん、なんかね、
うんうん、やっぱり芸術館、ね、の側のスタッフさんも大きく変わってるわけじゃないんだけどもやっぱり館長の思いっていうのも当然あるわけだから、うん、あそこに館長自ら遠く出てきたのって多分初めてだった
ね。そうですね。
だからそれはありがたかったよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
ますますあの館長さんって面白いわ。
面白い
この間なんか別の中で記事出てたんだよな片山さん、うん、なんだっけな忘れちゃった。うん、でも本当は魅力的な方だなと思う、
うんうんうん、そうですよね、はい、まあ、だから映画祭は、うん、あのね、まあ、もちろんもう本当まだまだ課題はたくさんあるけれど、
うん、
やっぱりあの、まあね、第40回っていうことを、はい、こう何度も何度も この番組でもねずっと言ってきて、
はい、
まあ、やっぱりこう、うん、言えば言うほどそれやっぱり積み重ねてきたっていうことの価値はやっぱりすごいんだなっていうことと、
う
ん
う
ん、
そうね、
やっぱそれをやってた先輩たちがね、うん、いてこれまあスタートさせた人たちがいてでやっぱりそれがねあの脈々と続いてきてたっていうことは、はい、まあ、これは本当に、まあ、もっともっと知ってほしいなと思うしね、
うんうん、
まだまだなんか私は力不足でなんか映画祭本当やってんのみたいなこともね、
まあ、ね、
あの思う方もたくさんいると思うけど、うん、そういう続いてきたっていうことはね、うん、本当知ってほしいなと思うので、うん、
はい、
まあ、うん、まあ、今回ねその4日間やったっていうことで、
うん、
まあこれも久しぶりにねあの、うん、まあ、作品の本数も多かったこともあり、
はい、
まあ、映画祭っぽくなったかなとは思うんですね、
うん
うん、だからまあそれがやれ、まあ、やれたというか、まあ、まあ無事を終えたという、
うん、
まああのね、
まずはね
最初からいきなりハプニングがありましたけどね作品が
そうね、
まあ、違う理由に届いちゃった
ね、
まあまあまあまあまあまあまあね、こっちのせいっていうより向こうのミスだとは思うけど
ね、そういったもうまあねトラブルも含め、うん、まあ、映画祭っぽいなっていう感じもねあるんで、うん、はい、あとまあ野外上映もね、まあ、2作品2日間にわたって2作品やったっていうのも、まあ、去年できなかった分今年やれたんで、はい、まあ、これもね、まあ、映画祭じゃなくて野外上映は 事前予約とかねないから、うん、本当にお客来るのかなって本当当日まで分かんない、
う
ん
う
ん、
そうね、
ね、から、まあ、ドキドキなんですけど、うん、あのたくさんの方来ていただけたし、はい、まあ、今回このパルルン の, あの公開収録っていうのがやれて、うん、面白かったなと思って、ね、あんなことできるから、
そうだ ね, ねちょっといろいろ、まあ、まあそっちもそっちで問題はあったかもしれないけれども、もうちょっと収録から放送までを短くしなきゃいけないだろうしとかね、あ、音の取り方の問題とかもあったけど、ね、でも、うん、ああいうことができるんであればまた ね, ね、まあ、切り そ, うその後の放送でも大変だったんだからね、あの時ね、
なんか周波数が合わなくて、
そう、
ね、あ、まあ、あれはでも和光さん、伊藤和光さんはすぐ分かって、
なんか原因は分かったって言ってた
ね。まあね、ちょっと言い出す、あ、言ったんだっけ、この裏話は。
言ってはないかもしれない、ね。
また、まあ、ね、まあ、長くなるから割愛しますけど、まあ、
まあ、要は、レコーダーで撮った音源が、放送のように編集しているパソコンの中に入れるソフトと、まあ、馬が合わないというか、
ね、だからデータってなかなかやっぱり難しいよね、
まあ、僕らとしてはね、公開収録したから、そのデータを放り込めば、今日の収録半分すぐ終わるよねみたいな、
で最初言ってた
そう、今日は楽だねみたいな、
だから、まあ、言ってたのが
僕は僕でもなんか編集して、はいどうぞって渡しただけで来れなかったからね。
3時間、
結局ね
3倍かかったってことだよね。
そうそう、
まあまあまあそんなこともありましたけど、そういうことも勉強になったし、でゲストにね、宇宙真央ちゃんの時はやったべはいけなかったけれども、2日目ねやれおかさんの時には行けたしね、ちょっとそれはありがたかったわ、
まあそうですね、まあそういうのもね、まあチャレンジしてみたからこういろいろね気づきもありね、やれたことだから、まあ、やってよかったかなって、
まあ、次は大丈夫よね、
まあちょっとね来年がね、どういろいろどうなるかまだまだ見えないところもあるだろうし、頑張っていかなきゃ、まあ本当自分の仕事の立場もまだ全然見えてないんで、だからどうなるか分かんないこといっぱいあるんだけど、まあ今年1年間本当に水戸に軸をすね、ちゃんと俺矢田部の場合はね、それが良かったなとは思っているので、タポシさんはまたちょっとそれはまた違う形で、ね、でもこうやってちょくちょく来てくれるのは本当
大変だろうけどね、本当に、
だからあんまり感じないんだよその大変さを、正直言うと、
まあなんかさ、こう振り返りとかって思うと、まあ、さっきのそのそれも覚えてないんかいって話したけど、なんかさ人ってさやっぱこう、忘れるから生きていけんだよねきっとね。
まあね、そうね。
嫌
なこととかさ、辛いことばっかりをずっと抱え込んでたらね、
そう、
やってらんなくなっちゃうもんね。
でもさ、映画って覚えてるじゃん。
まあそうね、そういう意味で、ね、まあ特にそのまあ矢田部は昔から言ってるけれども、その映画を見に行く状態とか、まあ寺門も言ってる、そのだからね、今シネコンの何番スクリーンで見たか覚えてる人いるかって言ったら、東宝シネマズの内原かひたちなかで見たかは覚えてるけど、じゃあ何番スクリーンを覚えてるかっていう話を、まあ覚えてる人なかなかいないよね、だけど自分らの世代はリードシネマが最大5まであったんだっけ、
そうですね、
5まであったけど、どこで見たか覚えてるも
ん
っていうのは、そのスクリーン一個一個にまあ個性もあったっていうのもあるんだけど、まあ、でも東映だってテアトルだって右左、昔で言えば、慶応グラウンドとプラザ劇場だって上と下、パンテオンも上と下、まあ覚えてるね、っていうところも含めて、まあ映画鑑賞、
まあ、その映画館によってはシネコンでもそのスクリーンによってものすごく特徴のあるところがあるから ね、
大きさとかね、
そうそうすると覚えてるけどね、
だけど絶妙な、
なんかあんまりこう特徴のないスクリーンの場合はなかなか覚えてられない、例えば新宿ピカデリーとかはシアター1、スクリーン1がめちゃくちゃでかいんで、
そういうところはね、
そうそう、
ピカデリーの場合またシネコンっていう感じでも元々昔からある方だからまださとは思うんだけどね、
インド映画の俳優さんとか監督さんが来た時の、
それはね、
ゲストとかの時は
舞台挨拶があればさ、
そうやっぱりそこは大体一なんですけど、ね、まあでも本当こう 忘れられるから生きていけるんだけど、覚えておきたいことも忘れちゃったりするし、
まあそうね、
ね、
大事なこととか、もうまあ、あの矢田部の忘れ物っつったらなすごいからね、スマホがどこにあるか分かんないなんて。
いやでもさ、なんかね、きっとこれも前よく言ったかもしれないんだけど、まあ、60年近い人生の中で探し物のしてる時間を全部合わせると、下手したら僕1年ぐらいも物探してんじゃないかって。
余裕だと思うよ。
もっとやってる、
もっとやってる、
いや俺はもっと
やってる。もっとやってるってやばくない？
もうだってそうなんだ、しょうがない。
1年間探してんの？
いやいや、そんなの全然多分ある。
あれ
っだってさっきだって買ったパンを車に置いたのにどこにあるかは分かんないんだもん。でまあ、間に落っこっちゃったりもしてんだけど、
いやあれ、大体あれって思った時って大体最初に探したとこにあるんだよね、
うん、まああるんだ、
見逃してんだよね、うん、
まあでもこのスマホも幾度となくなくしてるけどちゃんと戻ってきてるので偉いなと思って
本当ね。
いやでも日本はもうなくしたものがね届くっていうのはすごいよ、
うん
うん
うんうん、
あの外国の方驚いてるから、
うん、
もうね、あのファンタジーだと思ってたって言ってるから本当なんだなって驚いてた。
そうなんだ。
そう、アメリカのお客さんで、うん、あのパスポートとかお財布とか全部入れといたやつをなくしちゃった、うん、で多分あそこに置いてきたんじゃないかって電話したら、うん、取ってありますよって言って、うん、行ったら何にも、うん、何一つ抜かれてなくて戻ってきた。で噂には聞いていたんだけど日本で物をなくしてもちゃんと戻ってくるって、うん、本当なんだねって
で、
うん、
お客さんと話した。
そうそうそう、すごい驚いてたよ。まあ、もうこれはもうフェアリーテイルだみたいな。
いや、まあまあよかったな、そういうふうには。まあでも何の話からこうなってんだっけ。
忘れ物の話からです。
だからまあ、
う
ん、まあ、1年間いろいろあっても忘れてることもあるけどっていうところからそれすら忘れてるんだから
。おいおいおい、
ほんとね、うん、いやいやいや、
はいはいはい、
まあ、でもさ、これあの、うん、映画のことについてまたちょっと先々週ぐらいにやってるじゃない、
うん、
映画全体を振り返って、
うんうん、
でもさ結構駆け足だったじゃん。
あ、まあね、
そうです
ね。
なんか あの時に言い残してることとかないの、
うん、
映画の振り返りとも含めると、
うんうんうん、
なんかこう映画以外のことに一生懸命話そうとしてるんだけど、
まあ別に一生懸命ってわけじゃないけど、
映画のことをなんか無理やり避けてる気がしてきた。
いや、なんかそれはさ最終的にはその天海さん来た時にたっぷり話がしたいよね、うん、
まあ、作品はね、
作品はね、
まあ、さっきと田淵さんがちょっと、うん、あの前半少し話してくれた、
う
ん、映画館の閉館の話、
あ、
これ
を、
まあ、ね、毎年ね、はい、もう、
はいはいはい、
もうここ数年毎年これ言ってるような気がするけど、
う、ね、
もう本当にね、閉館してるのと同時に、あの本当ちっちゃい映画館がまた新しくできてるのもあるんですよね、
あの神保町で今度ね、
そうなんですよね、
シネマリスだっけ、
そう、うん、だから都内の東側ストレンジャーがありましたけど、う
ん、
あのね、神保町にできるってことは、
うん、
まあね、ちょっと
東側、ね、そうね、東側だからね、
そう、うんうん、に新しいミニシアターができる、
うん、
もうできたんですか、
ね、もうオープンしたるかな、今の時点ではね、
うん、はい、なんていう動きもあったり、まあ、都内だけじゃなく全国的にもあの本当に天夜座スタイルですかね、座席が20席とか30席ぐらいのミニシアター、はい、っていうのが、まあ、できる現状ではある、
うんうん、まあね、だから神保町は岩波川ホールがあったからね、
まあ、そうですよね、
もともとはね、それこそ
確かに
一番
うん、
あの特別な文化的な、うん、特別な本当に映画館があったわけだからね、
うん、そうですよ ね、
そうそうそう、
ね、だからまあそういう、ね、劇場の、まあ、栄枯盛衰は、まあ、もう毎年こう感じるよ ね、 ね、うん、すごくね、
まあ、本当にだから水戸界隈だってまたどうなるかは分かんないわけだから ね、
うん
うん、
ね、
うん、
まあ、あとは毎年振り返りの時にはさ、うん、まあ、ちょっと亡くなっていくという意味では訃報をね、
まあね、こればっかりは避けたくても避けることができないものが ね、うん、ね、まあ、
年末にそんなニュースがたくさんありましたよ ね、 ね、
まあ、水戸で矢田部がやっぱり思うのは中島豊さんっていう女優さんがね、うん、亡くなって数日後に東映から発表があったっていうのがまたちょっとグッときたんだけれども、うん、あの1970年代に、まあ、キリスト教大学をご出身でミスパシフィックっていうところでグランプリかな、まあ、いわゆるミスコンの走りでそこから女優さんになったわけで、まあ本当に日本人離れをしたすごい素敵な端正なお顔立ちをされてらっしゃって、 いわゆる昔の言葉で言うとバタ臭いっていうお顔立ちだ、
うん、
本当に日本人離れしてる綺麗なお顔立ちしてらっしゃるこの方が、トラック一番最初はね梅宮達夫さんの夜の歌謡シリーズ涙声で多分デビューしたと思うんだけれども、でその後は、まあ、いくつか本数出てらっしゃってトラック野郎の最初のマドンナになってくださって、主演作は少ないんだけど優作さんとの共演があったりしてて ねこの番組にもゲストで来ていただいてる伊藤和光さんもうエキストラに出たんですけど、まあ、水戸出身のキャメラマン川又隆さんがキャメラマンで監督野村義太郎さんで主演は誰だっけ雨音はショパンの調べの人が主演の映画真夜中の招待状っていう映画があったんですけど、それが茨城東海村がメイン舞台 で茨城新聞社っていうのが出てくる、そこの茨城新聞社の記者さんが、まあ、これも今年だけ亡くなった下條アトムさん、今年じゃないか、比較的最近だと思うのが出てらっしゃって、そこの傍らであの新聞記者をやっているのが伊藤和光さんのエキストラです。でそこに中島豊さんは自分の出番はないのにやっぱり水戸に来てくれたからって言っていろいろ振る舞ってくれたと。でもう目と鼻、旧茨城新聞社は旧県庁の近くにあったわけで、イチョウ坂上がりきったところの郵便局の向かいにご実家のお寿司屋さんがあったんでね、うん、銀寿司さんっていうのが、うん、っていうのがあって、本当に素敵な女優さんでね、私、まあ、その後もご活躍は見てて写真集持ってたりとかもしてたんだけど、クイズノーベル賞に出たのは見てたのでその後に純烈ジャーって純烈が主役の映画があったんだけども、純烈ジャー、まあ、多分スタジオだけだったんだけど、そこにねご出演されてたの5年ぐらい前かな、もう嬉しくて嬉しくて、うん、もう中島豊が東京撮影所に来てたっていう事実を思うだけで嬉しくて、監督仏田さんって言って、特殊撮影特撮の監督さんなんだけど、仏田さんにありがとうございます中島さんのキャスティングってすっげえ嬉しかったですってすっげえお礼を言ったんですけど、うん、まあちょっとね、でもまあ、もうお年もお年だったんで、がんだったみたいですね。
73歳、
そう、
ま、大腸がん、
そう、まだお若いっちゃ若いようだよね、う
ん、まあ、あとは女優さんだと吉行和子さん、
ああそうね、うんうん、
そして泉雅子さん、
うんう
ん、だからまあ、はい、本当に毎年ね、そういう話を通しても
しなきゃいけないっていうのがね、まあ、ね、いわゆるその、まあ、1950年代60年代70年代で映画で大前世っていうかね、映画が本当に人気のあった頃に活躍された方がどうしてもそういうお年になってきてしまってるっていうことでもあるしね、
うんうん、
まあ、で監督さんたちもね何名かここに来てっていうのもあったしね、
うんうん、まあ、あとはね、監督だと、まあ、ロブライナー監督、
いやもうちょっとこれショックだったわ、うん、
ショック、
うん、俺もうなんか視察隊で見つかったみたいなニュースだったじゃない、
うん、
なんかこう、なんかこう、なんつうかな、泥棒にでもやられちゃったのかと思ったら、ね、うん、まさかの身内みたいな話、うん、もうその日はちょっと俺はスタンドバイミーのサントラを繰り返しちょっと聞いてたんだけど、うん、ああ、うん、ねえとかね、うん、ちょっとどうしてもねこの話、まあ、あのやっぱり、まあ、これどうしても悲しいお話になるとどうしても寂しい気持ちになるけど、やっぱ作ってきた参加してきた作品っていうのはいつでも見られたり、今時はね、うん、その作品自体は変わらないわけだからね、うん、いつでも会えるチャンスはあると、
まあ、うん、そして、うん、ダイアン・キートン、
あーそうね、
バート・レッドフォード、
うーん、あーそうか、
バル・キルマン、
お、そうそう、
マイケル・マドセン、
うーん、
テレンス・スタンプ、
いやー、
うーん、ジーン・ハックマン、
まあ、うん、あ、そうだったね、そうだった、うん、
デビッド・リンチ、
うん、いやいやいやいやいや、
だね、今ハリウッドアメリカ中心の、
うん、
監督役者さんたち、
うんうん、
マイケル・マドセン、
うん、まあ、うん、あ、もうまだ若いと思ってね、もう兄貴って感じだと思うからね、
ミスター・ブロンドがね行ってしまったわけですよ、うん、
へ
え、あ、いいんだ、ね、いい雰囲気出す人、役者さんだったよね、うん、
片耳に語りかけるよ
そうそうそう、
笑えないんだけどね本当はね、
う
さあではちょっとそろそろ時
間になってきました。あ、まあちょっとね言い足りないんだけども ね、
そうですね、う
ん、まあ、ご冥福を祈りしながらね、うん、作品に触れていくっていうことで、はい、私たちも忘れないという、
やっぱり中谷達也さん忘れたん
で、う
ん、
そうですね、
本当ですね、はい、ね、ね、まあ、今年も本当にね、はい、まあ、ね、私たちの番組としては、はい、こうやって続けてこれたし、うん、まあ、いろんなね、まあ、この1時間スタイルになって、
はい、
これも何回目とか何年目とか、もうちょっとこれも
170回 やってるんだから、うん、年間だいたい50やるはずなんで、
そうそうそうそう、
3年半ぐらい経
ってるってことです
よ。今その話しようと思ったけど、もうそれもなんかうっすら忘れてるっていう
もうさっき170
言ったばっかり
やん。毎週やってんだから
本当
基本は、
ね、はい、うん、まあね、本当でも来年もね、今のところこのスタイルで続けていけそうなんで、
はい、うん、
はい、ぜひぜひまた聞いていただければと思います、うん、はい、では後半今日は、まあ、フリートーク、まあ、1年の振り返りトークでした、はい、うん、パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は2026年1月6日火曜日の放送です。では今年も1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
中谷さんの話ごめんさっきしてなかったので、うん、あとはしたって言いましたけど、原田雅人監督のこともちょっと言えなかったので、うん、まあ、ご冥福を祈りしつつ、はい、来年どんな年になるかな、
うん、来年 ね、 ね、なんだっけ、馬年、
うん、
馬年、
うん、
はい、僕馬年です、
ね、あ、そうです、
還暦です。
まだおめでとう
じゃない。日の
絵馬です。
なんか、ああ、
そうだそうだ。
日の絵馬ってすごいでしょ。
は
い、
そうです。60年に1回しか行かなかったんで、
ね、だから同級生少ない、
ね。そうです。
ね、
上と下でクラスが2つも違います。
うん、
ね、ハポシさんの年ですね。
今のドラマ日曜劇場ロイヤルファミリーね。はいはい、馬。うん、あ、
なるほど、うん、そこ繋がってたの、そういうこと、
うん、いや、わかんない、よくわかんない、まあ、ちょっと急に思い出しただけ
、ね、まあこんな感じで来年もやってみましょうね。
はい、
はいはい、では来年もお楽しみに、
良いお年を、
良いお年を迎えください。
さよなら。